山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は生命環境学部環境科学科木ノ瀬義行助教にお越しいただきました。木ノ瀬先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず木ノ瀬先生は生命環境学部環境科学科の先生でいらっしゃいますが、こちらどういう学科なのかというご紹介をいただいてよろしいですか。
はい、環境科学科は物理、化学、生物、地学などの理科の知識をベースにして、豊かな自然環境を次世代に残すための知識と技術を学べる学科です。特に、技術を学ぶという点で環境科学科で行っている実験や実習について内容を紹介させていただきます。
はい、お願いします。
例えば、川の深さや水の流れの速さっていうのは同じ川でも少し場所が違うだけで変わるのですが、それによってそこに住む動物の種類も変わってきます。で、そういう動物あるいは植物や微生物とそういう生育環境との関わりについて調査する実習や、フィールドで土壌を採取してそこに含まれる栄養成分を分析する実習などがあります。また衛星画像を使って日本全体などの広い地域において植物の光合成などの活性を調べる実習、数年前に、PM2.5 っていうのが話題になりましたけれども、
そうですね、
そうですね、まあ、そうした大気汚染物質を補修して集めてこう分析する技術を学ぶ、そういう実習などがあります。
この環境科学科はどういう雰囲気なんですか。
環境科学科は教員と学生が非常にアットホームな雰囲気で、毎年1回は、教員と学生で合宿であったり、バーベキューをしたりということをしています。
じゃあ、まあ、今ぐらいの時期とかですかね。
そうですね、ついこの間も、4年生とバーベキューをしてきました。
はい。
で、まあ、大学は、高校までと違ってですね、クラス制っていうのはなくて、いわゆる担任っていうのがありません、
はい、
でそれもあって教員が学生の顔を把握していなかったり名前も知らないっていうのが結構一般的なことなのですが、
大学はそうですよね。
そうですよね、はい、ただその環境科学科の教員は学生の名前や顔が分かったり、あるいは誰々くんはどこ出身でどこでバイトをしていてどんなサークルに入っている、そういう情報を把握している教員も結構います。
そうなんですか。
というのもその環境科学科は比較的少人数の教育スタイルをとっていて、一学年の学生数がおよそ30人っていうことと、そして、まあ、何より学生好きの教員が集まっているということがあるかと思います。
一学年で30人ですか。
そうなんです。
大学と思えない、ね、
そうですね、
このアットホームな規模感、
比較的その人数としては少ない方だと思います。まあ、それもあってですね、学生から教員にこう話しかけれるそういう環境が整っていて、まあ、勉強研究に限らず就職とか私生活についての相談なども非常にしやすい雰囲気になっています。
すごく距離が近いんですね。
はい、
木ノ瀬先生は環境科学科の中ではどういうことを研究してらっしゃるんですか。
はい、私は植物に対する環境問題の影響について研究をしています。
植物、
はい、具体的には、大気汚染物質や気候変動が樹木や農作物の成長あるいは収量に与える影響に関して調べています。で今日は、大気汚染物質の一種であるオゾンについて紹介させてください。
はい、オゾン、
はい、一昔前には、オゾンホールという言葉が話題になったので、
なりましたね、
それでその結構一般の人も、オゾンっていう言葉を聞いたことがある、そういう人結構いらっしゃるかと思うんですが、
はい、
そのオゾンっていうのは地上からはるか上空、だいたい20から25キロメートルくらいのところに多く存在していて、生物にとって有害な紫外線をカットしてくれています。
はい、
ただオゾン自体は酸化力が極めて高い物質で、実は地表面にも存在しているので植物に悪い影響を及ぼしています。
そうなんですか。
はい、 具体的には植物の光合成を阻害して成長や収量を低下させる、そういうことが分かっています。
へ、
日本でも、地域とか都市とか、まあ、作物にもよるんですが、
うん、
収量が数パーセントから数十パーセント程度こう低下しているというような報告があります。
うんうん、
オゾンは目には見えず、まあ、温暖化のようにこう我々が実感できるものでもないので、
うん、
あまり世間的には認知されていないのですが、
はい、
非常に重要な問題なのです。
うんうん、
そこで現在オゾンの植物影響とか対策に関する研究を私は進めています。
なるほど。他にも今取り組んでらっしゃる研究とか調査っていうのはありますか？
はい、そういった大気汚染物質だけではなくて、うん、気候変動の植物影響についても研究を行っています。
はい、
気候変動というと降水量の変化や気温上昇、
うん、
地球の温暖化ですね、こういうものを指す言葉です。
はい、
で特に、気温上昇の問題は世界的にも話題になっていますが、
はい、
例えば日本ですと、去年は全国的に気温が高くて甲府でも40度を超えました。
まあ暑かったですからね。
暑かったですね。で今年はこう長雨だったので、あまり実感はないのですが、世界的にはすごい気温が高くてですね、日本も8月9月はすごい暑いと言われています。
はい、
そういうふうに気温が高いと人間は熱中症などを発症しますが、
うんうんうん、
もちろん人間だけではなくて植物にも悪い影響があります。
はい、
山梨で言えばやはり果物への影響っていうのが気になるところですが、
うん、そうですね、
こちらも残念ながら悪い影響がありまして、
はい、
巨峰などの黒色系のブドウの色づきが悪くなると、うんうん、赤っぽくなる、そういう問題が現在すでに起こっています。
あ、そうなんだ。
味自体は悪くはならないのですが、
うん、
まあ、見た目が悪くなってしまうので、
うん、
商品価値としては下がってしまうと、そういうことになります。
はい、
こうしたですね、気候変動の植物影響の研究も行っていまして、
うん、
私は最近までインドネシアをターゲットとして気候変動が稲の収量に及ぼす影響を調べていました。
うん、
結果だけ少し紹介しますと、今後大気中の二酸化炭素濃度が上昇すると、
うん、
植物の光合成は高くなるので良いのですが、すでに気温が高いインドネシアなどでさらに気温が上昇すると、
うん、
これはかなり悪い影響がありまして、結果的にインドネシアの稲の収量はだいたいこれぐらい減るのではないか、そういう予測研究を最近まで行っていました。
こうした研究をする中で木之瀬先生がやりがいを感じるのはどういう部分ですか？
はい、ちょうど今お話ししたことにも関連するのですが、研究は場合によっては国の政策にも影響を与えうるものです。
うん、
非常にこう重大な責任を背負うこともありますが、その分達成したことが世の中に反映されるっていうのは非常にやりがいを感じます。
うん、本当に世界的に大きな問題になっていますけれども、
はい、
温暖化もね、
そうですね、
なんとかならないですかね、なんとかしてもらえないですかね、木之瀬です。ちょっとね、そんなお話もまた来週またご出演いただくということですので、はい、またじっくりとお話を伺わせてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。では木之瀬先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでに放送したものを番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。